ポッドキャスト、本田優子の欲深い女が美しい理由、美とお金を引き寄せる。ポッドキャスト、本田優子の欲深い女が美しい理由は、1万人の女性をコーチしてきたメンタル美容研究所代表、本田優子が、幅広い知識と自らの経験をもとに、より美しく豊かになる方法を独自の視点からお伝えしていきます。女性の本来持っている美しさを引き出すヒントや、2005年から実業家として培ってきたノウハウ、精神的、経済的な自立、自由奔放に輝きながら自分の人生を楽しむ意識やメンタル作りについてお話をしつつ、またリスナーの皆様の様々な悩みを解決していく番組です。それでは本日の番組をお楽しみください。
こんばんは、本田優子です。本日もポッドキャスト、1万人の女性をコーチしてきた私、本田優子の欲深い女が美しい理由、美とお金を引き寄せるの番組をスタートします。本日もこの番組はアシスタントのナチと一緒に進めてまいります。ナチ、本日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、では本日はどんな質問が届いてますか？
はい。私は外見も内面もいろいろコンプレックスを持っています。と解消するためにいろいろ頑張っているのですが、なかなか効果がありません。と本田さんはコンプレックスもなく強そうに見えて羨ましいです。と私も強くなりたいと思っています。ともしかしたら本田さんはコンプレックスがないのかもしれませんが、とコンプレックスとどのように向き合えばよいのか教えていただけませんかという質問です。
はい、ありがとうございます。ポンクレックじゃなかった。コンプレックスね、めちゃめちゃあるんですよね、私も。ちょっとね、ポンプレックスが言っちゃったけど、コンプレックスありますね、私も全然。なので、すごいおっしゃってることわかるなと思うんですけども、コンプレックスと向き合い、コンプレックスとの向き合い方ですよね。私もね、コンプレックスとは結構向き合ってきたんですけども、おすすめが、何点かありますので、何か拾えるところがあればと思って、ちょっとお伝えしたいと思うんですけれども、コンプレックスって、多かれ少なかれ多分みんな、多少持ってる方が多いんじゃないかなっていうふうに私は思います。そして私もコンプレックスはすごく持っていました。し、もちろん今もゼロではありません。なんですけども、まず一番目におすすめするのがですね、コンプレックスを、解消するんじゃなくて、解消したつもりで、過ごすっていうことですよね。もう解消したふり、いわゆるもう、はったりでいいので、もう解消した手で動いてると、なんか気づくと意外と気にならなかったりとか、っていうのは意外と多いんですよね。勝手に私たちが、それこそやっぱり人の価値観で、なんか、こうじゃないといけない、こうじゃないと価値がないんじゃないかみたいな風に思ってる方って結構多くてですね、それを一個いちいち解消するんじゃなくて、もう解消したつもりで、振りでいいので、過ごしてみてください。そういう風に振る舞ってみてください。すると意外にどうでもよかったりするものも多いですね。なので一つ目は、解消するんじゃなくて、解消したふりで、過ごしてみるっていうのが、おすすめになります。で、もう一つはですね、二つ目なんですけども、ネタにする。私はですね、私もいろいろいっぱいコンプレックスあったんですけど、もともとなかったコンプレックスが東京に出てきて、非常に強いコンプレックスを持ったことがあるんですね。で、今はもちろんもうそれないんですけど、ネタにしちゃってるんですけど、それは何かというと、私よく書いてますけど、学歴もないですし、全然頭も良くないですし、 それが、まあ、東京に出てきて、まあ、起業して、周りがやっぱり経営者の、やっぱり仲間、お友達が、まあ、ほぼ多いんですけど、そういうとこに、そういうこう、交流をしてますとね、まあ、私の場合ですけど、東京に出てきて、みんなすごい一流大学を出てたりとか、なんか、すごい帰国子女だったりとか、ものすごいお嬢とか、だったりで、なんかみんなこう、慶応の幼稚舎の話とかでもこう盛り上がったりとかしてて、まあ私は高卒ですし、お嬢でもないですし、なのに勝手に周りはなんか、私がお嬢みたいな風に思ってたりとかして、それにすごい苦しいんだっていうか、別になんか学歴がないのをコンプレックスに感じずに今までは生きてきてたんですけど、急にそういう環境に自分の身を置いたことによって、まあ、私も軸はブレブレでしたので、まだ、そうですね、もう10年ぐらい前は、すごいそれにコンプレックスを持ったんですね。で、どうしたかというと、まあ解消できないですね。今更だってどこかの一流大学に行こうとも思わないですし、で、なった時に、ネタにしたんですよ。なんか、学歴コンプレックスなんだよね、みたいな。とか、まあ、今も思ってますけど、私は本当に、もともと福岡の田舎の生まれ育ちですし、もう雑草なんですよね。雑草なんだよね、みたいな風に、どんどんネタにして、あえて言っちゃう。もうオープンに言っちゃうと、なんでそんなの全然気にしなくていいじゃん、みたいな。何それ、みたいな風に言われて、あ、なんだ、別に気にして、確かに気にすることじゃないな、っていう風に思ったんですよね。なので、もうネタにしちゃう、で、結構なんか、もうそこで笑いを取っちゃうみたいな。なんか意外にいけると思うんですよね。で、今でこそ私、身長167とか8とかあるんですけど、今でこそ本当、まあいつも10センチ以上ヒール履いてますけど、すごい学生時代に一気に背が伸びた時に、最初は嬉しかったんですけど、背が伸びすぎて、背が高いのもやっぱコンプレックスだった時期があるんですね。だけど、まあ、開き直った。なんか、時代がついてきたみたいな。時代が私についてきたみたいな。とこがあって、なんか背の高いブームじゃないけど、なんか、背の高い女性もみんなね、ヒールを履いたりとかしたので、なんか、そういうのも、なんかその物差しっていうんですかね。私たちのそういう価値観のやっぱ擦り込みとかってすごいあると思うんですよ。そういう時に一つ、ご自身に自問していただきたいのが、それはどこから来たのってことですよね。例えばじゃあ、いっぱいちょっと今例を挙げますと、そうだな。じゃあ勝ち組って何が基準ですか？それってどこから来てますか？とか、じゃあ適齢期って何ですかって話ですよね。世の中的になんか適齢期どうのって言われてるけど、あとはなんか、親とか先生が言ってることって、本当に正しいの？それどこから来たの？とか、じゃあ友達が多い方がいいって誰が決めたの？とか、例えば、我慢強いのがいい。苦労をどんどんしろとかよく言われてますけど、それってで、なぜですか？とか、安定した職業の、高学歴が男性がいいのとかいう方、女性いますけど、安定した職業ってそもそも何ですか？何が安定なの？っていうのとか、そもそも、なんか、どこから来てんのかなっていう話ですよね。なんか私たちはいつの間にかマスコミだったり、いろんな世間の価値観が自分の価値観だと思い込み、まあ、洗脳されて、無意識にもあたかもそれが自分の価値観だと思って、なんかいろんな劣等感を感じたり、コンプレックスを持っちゃったりとか、まあ私の例もそうですよね。なんか、そういうふうに持っちゃってるんですけども、そうじゃなくて自分の物差しを持つということですよね。それってすごい大事なことなんじゃないかなっていうふうに、まあ、私は思うんですね。だ重要なのは自分の価値観、自分の物差しであって、例えばじゃあ、一人一人まあみんな価値観違っていいですよね。それも、なんだろうな。 なんか、ジャッジし合うんじゃなくて、その価値観おかしいよって言うんじゃなくて、何その価値観めっちゃ面白いじゃんみたいな。なんかさっきね、ナチともそう、なんか、お互いの、なんか、この収録前にいろんな話をしてて、お互いすごい面白いって盛り上がってたんですけど、ほんとそういうことだと思うんですよね。だから、なんか、あとはその、ぶっ飛んだ価値観の人とか、面白いじゃないですか。
うん、
で、私もなんかその人の価値観に痺れたりとか、うん、あ、すごい素敵だな、とかっていうふうに、まあ、いい意味で視野も広がりますし、うん、だからなんかこう、そういうこう、コンプレックスを持った時に、じゃあ社会の価値観、世間の価値観から来てたりするものとかが多いかったりするので、どこから来たの、
うん、
っていうふうに、まあ自分を自問して、いただけるといいかなと思うんですよね。で、まあ、外見もね、どこが、コンプレックスかわかんないですけども、例えば、まあ、私は身長でしたけれども、この間、質問を受けた方は、まあ、目が細いのが気になる。
うん、
だったら、例えば、まあ、いろいろメイクもありますし、今だと、それこそ、アイシャドウ、アイライン、つけまつげ、エクステ、いろんな方法もありますし、もうなんか、なんだろうな。あと、黒の、コンタクト。私はちょっとコンタクトは苦手なんですけど、そういうふうになんか瞳を大きく見せるとか、いろんなものも今世の中にありますし、もっと言えば、なんか整形したいんだったらしちゃってもいいと思うんですよね。それで本人が、なんだろうな、こう、自信が持てるんであれば、なんか別にそれも、なんか悪いことで私はないと思っていて、なんか、うん。ただそれが、うん、そうですね。難しいですけどね。それを活かすのもありだと思うんですよ。
うん、
はい、それを無理やり解消しようとせずに、例えば私みたいに開き直って、私は身長が高いのが昔は嫌だったけど、今はあえてもう10センチヒールを履いたりとかしてますし、なんかもう堂々としちゃう。
うん、
なんかそれが本当に大事かなっていうふうに思うんですよね。あとは、よくセルフイメージ、まあ、自己評価を、なんかまあ、変えたいとかっていうふうなご相談もすごく多いんですけど、まあ、いわゆるセルフイメージっていうのは自分が自分に対して抱いてるイメージですよね。
はい、
それが、まあ、コンプレックスとかにもつながったりすると思うんですけど、よくなんか、いろんな方、セルフイメージを上げようみたいな、まあ、大事なことではあると思う。まあ、もちろん低いより高い方がいいのかもしれないんですけど、私はあんまりそこにこだわりはなくて、ただね、うん、一つ言えるのが、自分であげるもんじゃないような気もするんですよね。
うん、
自分で作る買えるものじゃない、
うん、
じゃあ、よし私は今日からセルフイメージ変えるぞって思っても、
うん、
なんかなかなか変えれないんじゃないかな。なぜなら、私たちって周りの人間の集合体だったりするじゃないですか。身近な人の。
はいはい、
だから、まあ、よく言われてるのが、一緒にいる人、なんだっけな、5人の年収の平均が、なんだっけ、まあ、自分の年収の、なんかほぼ一緒になる。っていうのもそうだと思うんですけど、まあ、私もそうだったんですけど、私自身は、先ほども言いましたように、田舎っぺで出てきて、やっぱり周りの人の環境で、例えばじゃあお金に、先ほどの収入はいい例なんで出ましたか言いますと、やっぱり、お金の価値観っていうのかな、変わりますよね、ガラッと。
うんうん、
やっぱり、周りに、そういう、こう、自分で、こう、稼いでる人とか、うん、やっぱりぶっ飛んだっていうかわかんないですけど、面白い価値観、あ、お金に対する、なんか、使い方、特に使い方ですよね。稼ぎ方より使い方を見てたときに、あ、そうなんだとか、それが当たり前の人たちの、まあ先ほど言ったように集合体ですから、周りがそういう人たちばっかりになったときに、金銭感覚がガラッと変わりましたよね。なんか、それが、気づいたら自分で変えようと思わなくて勝手に変わっていたっていうふ
う
な、実体験があります。なので、例えばじゃあセルフイメージをね、変えたいとか言う方っていうのは、もし上げたいんであれば、セルフイメージが高い人と一緒にいることですよね。 もうそれが一番だと思うんですよ。一生懸命自分一人で、っていうよりはどうしても人間って、他の人の影響を受けてしまう、受ける生き物ですから、もう、やっぱりこうなりたいなとか、こういう収入の人たちと一緒にいたい。例えばじゃあ年収 1億なら1億、うん、5000万なら5000万でもいいんですけど、稼ぎたいと思ったら、それたちと一緒にいることですよね。そこに、そうすると、その人たちの価値観とか、勝手に影響を受けますよね。
うんうん、
っていうとですね、よく言われるのが、うん、自分の身近にいませんって言われるんですよ。とか、自分の周りに、そういうセルフイメージの高い人がいないんですよっていうふうによく言われるんですけど、それもね、すっごいよくわかるんですよ。私も昔それこそまだ地元にいた時とかは、やっぱり同じような自分のイメージの人、やっぱり類は友を呼ぶじゃないけど、で、やっぱりなんか集まってたりとかしてた時があったので、そういう時じゃあどうするかっていうと、こういうふうになりたいなっていう人の、今本当インターネットがこれだけ普及してますから、それこそ SNS、こういう人になりたいなっていう人の、例えばブログでもいいですし、発信を読むことですよね。触れることですよね。
うん、
そうすることで、どんどんどんどん影響も受けていきますし、そうすることで、例えばじゃあ今って Facebook とかもありますから、何かその人が、イベントなり、何かをするんであれば、会いに行けちゃうっていう、すごい便利な時代ですよね。
うん、
ってことはじゃあ、生で会える可能性がある、
うん。
ってことは自分がいいなと思う人とか、セルフイメージのすごい高い人といると、一生懸命上げなくても勝手に上がっちゃう。
うんうんうん、
勝手に変わっちゃう、
うん、
っていうものなので、本当に人間って集合体、自分の周りの集合体は自分だったりするので、もうその環境を、十分に活用することも、
うん、
本当に環境がすごく大事だな、というふうに私は思っています。
うん、
なので、コンプレックス、ない人もいるかもしれませんけど、多少みんなあると思っていて、そこを気にせずに人生を楽しんでる人と一緒にいることが一番ですよね。そこで、やっぱうじうじ、知ってる人と一緒にいるとずっとね、解決しないですから、それが一番大事なんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。ナッチはコンプレックスとどういうふうに向き合ってますか？
コンプレックス。
うん。
コンプレックス。コンプレックスね。うん、あんまりない。
いいですね。
あるとしたら何でしょうね。
うん、
なんかまあ、例えば仕事面で、
うん、
まあ、能力に追いつかないっていうコンプレックスとかが常にあるので、
うんうん、
まあ、そこは悩んでもしょうがないから、
うん、
まあ、自分が追いつくしかない。
うん、
で、まあ、勉強する。とか、
うん、
まあ、経験して、やっていくしかないと思ってるので、まあ、コンプレックスっていうふうには捉えない。
そうだよね。今ね、能力の話が、本当に無茶ぶりでね、そう、ナッチに振っちゃってるんですけど、能力の面で言うと、私も能力なんて全く、未だに自信ないですけど、もうないまま行くしかないですよね。で、経験していって、一個一個やっぱり、もう、なんだろうな、あ、なんか、体験する、やっぱもう自分の経験が一番宝になりますから、能力がないから進めないっていうのは、多分一番もったいないかなっていうふうに思いますね。能力ができてからとか、もっと自分のスキルアップしてからじゃなくて、ないまま進む。ないまま動いてやってるし、なんとかなっちゃうみたいな。ものだったりすると思うんですよね。それってすごいこう大事な視点で、今ね、すごいナッチの、言ってくれたことから拾えることも多いんじゃないかなっていうふうに、思います、ということで、私も別にコンプレックス全然ゼロでもないですし、あとね、最後になんか私みたいに強くなりたいっていう風に書いてくださってて、うん、あ、私は強く見えてるなって思ったんですけど、まあ強いんでしょうね。多分強いかもしれませんね。強くなろうと思わなくていいと思うんですよ。あとその、なんだろうな、なんか完璧な人間にならなくてもいいですし、なんかもう弱さも出しちゃっていいんじゃないかなっていうふうに、 思うんですよね。強くなろうとか、完璧になろうとか、なんかこう、うん。じゃなくても、そのまま行っちゃうみたいな。そこに、その、なんか、感じてるところ、だから最初の話に戻るけど、どこから来てるのっていうところですよね。それが刷り込みじゃないかとかっていうところに一回自分に自問するっていうのもいいと思いますし、あとはまあ解消できるんであれば、例えば外見であれば、まあ、何ですか、メイクにしても、まあいろんな解消法も今いっぱいありますから、それを、まあ、楽しく解消するっていうのも大事なんじゃないかな。まあ楽しむっていうことですよね、結局。うん、ということで、まとめますと、まあ一つ目、もうコンプレックスを解消するんじゃなくて、もう解消したふり、
うん、
ふりでいいので、もうなんかそれこそはったりですよね。のまま、過ごすというか進むみたいな感じですよね。
はい、
で、二つ目は、もうネタにしちゃう、
うん。
オープンにしちゃうことですよね、
うん。
意外とそうすると大したことなかったりする。
そうですね。
っていうことですね。で、3番目は、例えばじゃあセルフイメージを高めたいんであれば、一生懸命いろんな、上げる、まあ、もちろんスキルとかもありますし、それも上がるんですけど、一番手っ取り早いのは、セルフイメージの高い人と一緒にいることですよね。
うん、
もう環境の生き物ですから、っていうことですかね。うん。あとは、もう強くなろうとしないとか、完璧になろうとしない。
うんうんうんうん、
もう、うん。あと、能力も、ないと思っても、ないまま進むとか、
うんうん、
あとは、なくても、私の場合ですけど、うん、あったふりして、後から必死につ、なんか、能力つけちゃうみたいな。
ああ、まあ、でもそうですよね。う
ん、なんかもう、そっちが先かなっていうふうに思いますね。
うん
なので、まあ、コンプレックスの向き合い方、私も全然ありますし、なんか、うん。あることが悪いことでもないし、
そう
なんか別にあってもいいじゃん。っていう感じで、私は捉えています。
うんうん、
それを、なんか、これがあるから、コンプレックスがあるから私は動けないんだ。っていうのだと、すごいもったいないなと思うので、まあ、あるまま行っちゃおう、みたいな、
うん。なんかコンプレックスをそんな深刻なものに捉えなくてもいいのかな。
そう、ほんとそう思う。
しょうがないじゃん、みたいな。
そうそう、しょうがないじゃん、みたいな。そういうふうに思いますよね。
うん。
うん、なので、深刻じゃなくて、なんか、そうだな。まあよく言われてますけど、深刻じゃなくて真剣に。
うん、うん。
まあ真剣よりまあ楽しむ、
まあ、
かなっていう。でもまあね、ただコンプレックスを感じてるときっていうのは、本人にしかわかんないやっぱり辛さっていうか、本人にしかわかんないコンプレックスはあるので、そこは、うん、今の3つの何かを拾っていただけるといいんじゃないかなっていうことと、私もコンプレックスは全然あります。気持ちもとてもよくわかります。もうネタにしちゃいましょうみたいな感じですかね。以上です。
はい、ありがとうございます。この番組では質問やご意見をお待ちしております。本田優子のホームページ、yukohonda.com までお寄せください。
はい、本日も最後までお聞きくださり、ありがとうございました。また次回お会いしましょう。本日のポッドキャストはいかがでしたか？この番組を聞いてくださったあなたにプレゼントがあります。お申し込みは本田優子オフィシャルウェブサイトにアクセスし、ポッドキャストページを開き、必要事項を入力してください。ご送信いただいたすべての方にプレゼントをお送りします。美や豊かさを引き寄せる有料級の役立つ情報を無料でお届けいたします。URL は http://youkohonda.com/ です。また番組では、本田優子への質問や感想をお待ちしています。同じく、本田優子オフィシャルウェブサイトにアクセスし、お問い合わせフォームからお申し込みください。それでは、また次回お会いしましょう。